はいはい、ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティでございます。今回読む章が多分すごく長いので、今日は前振り、後説は短めでいきたいと思います。ということで、早速一章読んでいきましょう。新改訳聖書、旧約聖書の創世記第41章。それから2年の後、パロは夢を見た。見ると、彼はナイルのほとりに立っていた。ナイルからツヤツヤした肉付きの良い7頭の雌牛が上がってきて、足の中で草をはんでいた。するとまた、その後を追って他の醜い痩せ細った7頭の雌牛がナイルから上がってきて、その川岸にいる雌牛のそばに立った。そして、醜い痩せ細った雌牛が、つやつやした、よく肥えた7頭の雌牛を食い尽くした。その時、パロは目が覚めた。それから、彼はまた眠って、再び夢を見た。見ると、肥えた良い7つの穂が、1本の茎に出てきた。すると、すぐその後から、東風に焼けた、しなびた7つの穂が出てきた。そして、しなびた穂が、あの肥えた豊かな7つの穂を飲み込んでしまった。その時、パロは目が覚めた。それは夢だった。朝になって、パロは心が騒ぐので、人をやってエジプトのすべての呪法師とすべての知恵のある者たちを呼び寄せた。パロは彼らに夢のことを話したが、それをパロに解き明かすことのできる者はいなかった。その時、検釈官長がパロに告げて言った。私は、今日、私の過ちを申し上げなければなりません。かつて、パロがしもべらを怒って、私と調理官長と侍従長の家に交流なさいました。その時、私と彼は同じ夜に夢を見ましたが、その夢は、おのおの意味のある夢でした。そこには、私たちと一緒に、侍従長のしもべで、ヘブル人の若者がいました。それで、彼に話をしましたところ、彼は私たちの夢を解き明かし、それぞれの夢に従って解き明かしてくれました。そして、彼が私たちに解き明かした通りになり、パロは私を元の地位に戻され、彼を木に吊るされました。そこで、パロは使いをやってヨセフを呼び寄せたので、人々は急いで彼を地下牢から連れ出した。彼はひげを剃り、着物を着替えてから、パロの前に出た。パロはヨセフに言った。私は夢を見たが、それを解き明かす者がいない。あなたについて言われていることを聞いた。あなたは夢を聞いて、それを解き明かすことだが、それを解き明かすということだが。ヨセフはパロに答えて言った。私ではありません。神がパロの繁栄を知らせてくださるのです。それでパロはヨセフに話した。夢の中で、私はナイルの岸に立っていた。見ると、ナイルから肉付きが良くて、ツヤツヤした7頭の雌牛が上がってきて、足の中で草をはんでいた。すると、その後から、弱々しい、非常に醜い、痩せ細った他の7頭の雌牛が上がってきた。私はこのように醜いのを、エジプト全土でまだ見たことがない。そして、この痩せた醜い雌牛が、先の肥えた7頭の雌牛を、食い尽くした。ところが、彼らを腹に入れても腹に入ったのがわからないほど、その姿は初めと同じように醜かった。その時、私は目が覚めた。ついで、夢の中で私は見た。見ると、一本の茎によく実った7つの穂が出てきた。すると、その後から東風に焼けた、しなびた貧弱な7つの穂が出てきた。そのしなびた穂が、あの7つの良い方を飲み込んでしまった。そこで、私は呪法師に話したが、誰も私に説明できる者はいなかった。ヨセフはパロに言った。パロの夢は一つです。神がなさろうとすることをパロに示されたのです。7頭の立派な雌牛は7年のことで、7つの立派な穂も7年のことです。それは一つの夢なのです。 その後から上がってきた7頭の痩せた醜い雌牛は7年のことで、東風に焼けたしなびた7つの穂もそうです。それは飢饉の7年です。これは私がパロに申し上げた通り、神がなさろうとすることをパロに示されたのです。今すぐエジプト全土に7年間の大豊作が訪れます。それからその後7年間の飢饉が起こります。エジプトの地の豊作は皆忘れられます。飢饉が地を荒れ果てさせ、この地の豊作は後に来る飢饉のため後もわからなくなります。その飢饉は非常に厳しいからです。夢が二度パロに繰り返されたのは、このことが神によって定められ、神が速やかにこれをなさるからです。それゆえ今パロは悟くて知恵のある人を見つけ、そのものをエジプトの国の上に置かれますよう、パロは国中に監督官を任命するよう行動を起こされ、豊作の7年間にエジプトの地に備えなさいますように。彼らにこれらの豊作の年のすべての食料を集めさせ、パロの権威のもとに、まちまちに穀物を蓄え、保管させるためです。その食料は、エジプトの国に起こる7年の飢饉のための国の蓄えとなさいますように。この地が飢饉で滅びないためです。このことは、パロとすべての家臣たちの心にかなった。そこでパロは家臣たちに言った。神の霊の宿っているこのような人を他に見つけることができようか。パロはヨセフに言った。神がこれらすべてのことをあなたに知らされたのであれば、あなたのように悟くて知恵のある者は他にいない。あなたは私の家を治めてくれ。私の民は皆あなたの命令に従おう。私があなたに勝っているのは王位だけだ。パロはなおヨセフに言った。さあ、私はあなたにエジプト全土を支配させよう。そこでパロは自分の指輪を手から外して、それをヨセフの手にはめ、天布の衣服を着せ、その首に金の首飾りをかけた。そして自分の第二の車に彼を乗せた。そこで人々は彼の前でひざまずけと叫んだ。こうして彼にエジプト全土を支配させた。パロはヨセフに言った。私はパロだ。しかし、あなたの許しなくしては、エジプト中で誰も手足を上げることもできない。パロはヨセフにチファナテ・パネアハという名を与え、恩祭司ポティフィラの娘アセナテを彼の妻にした。こうしてヨセフはエジプトの地に知れ渡った。ヨセフがエジプトの王パロに仕えるようになった時は30歳であった。ヨセフはパロの前を去ってエジプト全土を巡り歩いた。さて、豊作の7年間に地は豊かに生産した。そこでヨセフはエジプトの地に産した7年間の食料をことごとく集め、その食料をまちまちに蓄えた。すなわち町の周囲にある畑の食料をおのおのその町の中に蓄えた。ヨセフは穀物を海の砂のように非常に多く蓄え、測りきれなくなったので、ついに測ることをやめた。飢饉の年の来る前に、ヨセフに2人の子供が生まれた。これらは、恩の祭司、ポティフィラの娘、アセナテが産んだのである。ヨセフは、長子をマナセと名付けた。神が私のすべての労苦と、私の父の前科とを忘れさせたからである。また、2番目の子を、エフライムと名付けた。神が私の苦しみの地で私を実り多いものとされたからである。エジプトの地にあった豊作の7年が終わると、ヨセフの言った通り7年の飢饉が来始めた。その飢饉はすべての国に臨んだが、エジプト全土には食物があった。やがてエジプト全土が飢えると、その民はパロに食物を求めて叫んだ。そこでパロは全エジプトに言った。ヨセフのもとに行き、彼の言う通りにせよ。飢饉は全世界に及んだ。飢饉がエジプトの国でひどくなったとき、ヨセフはすべての穀物蔵を開けてエジプトに売った。また、飢饉が全世界にひどくなったので、世界中が穀物を買うために エジプトのヨセフのところに来た。と、41章はここまででございます。非常に長いですが、非常に物語性のある、素晴らしい一章だったのではないでしょうか。ヨセフはね、お兄ちゃんたちにこう売られてしまって、そして、奴隷としてパロのところに来て、パロのところから今度は奥さんの策略によって牢獄に入れられてしまって、そして牢獄ではね、この侍従長と調理官長たち、調理官長とかそういう人たちのね、夢を、占ってあげて、その結果をパロに伝えてくれと言ってたんですが、まあこの2年間は全く音沙汰がない状態だったと。しかしパロが、非常に意味のある夢を見たと。そしてそれを解き明かすのは誰だと言った時にね、思い出してくれるわけですね。ここにたどり着くわけです。昨日の一生もここにこうつながってくるわけです。非常にいろいろな困難がやっぱりヨセフにも起きたんですけれども、それを必死に耐えて誠実に、そして心優しく、隣人を愛する行為を常に続けたことによって、多くの実りあるものをね、神様はここで返してくれたという、そういうのが集約されているこの一章だったのではないでしょうか。はい、この一章は非常に俺も好きな一章です。皆さんも聖書の中で好きな一章をこう心の中に置いて、それを生きる指針にでもして、正しい道を歩んでいただけたらなとこう思っております。ということで今日はこの辺で、梅梅梅サーティーでした。